今朝のコラムのコーナーです。毎週月曜日はサンデー毎日編集次長の堀和代さんにサンデー毎日の今週発売号の中から注目の話題を紹介していただいています。今日も東京にお電話をつないでお話伺います。堀さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週号もいろんな記事が掲載されているようですが、今日はどういった話題を皆様にはご紹介いただけますか？
はい、今日はですね、2つをご紹介しようかなと思います。はい、皆さん関心がある健康とですね、それからお金にまつわる話です。
はい、
まず健康なんですけれども、はい、今ですね、やっぱこう健康のために何食べればいいかということでですね、盛んに言われているんですけれども、一つですね、気にしないといけない大事な観点があります。それはですね、年を取るとともにですね、体が変わっていくってことですよね。
はい、
実はですね、40代からはそれまでのですね、この食べ方をですね、見直す必要があるんです。今週号ではですね、シニアの審査法といたしまして、体の変化に合わせた食事法について、それによってこの病気を防ぐ方法を特集しています。
はい、40代から食べ方を見直さなきゃいけないんですか？はい、
そうなんです。そうらしいんですよね。
過ぎてます。
気がつかなかった。もう過ぎても10年ぐらい経ってました。
そうですか。
びっくりですね。
はい、はい、
ですね、やっぱ年を取ると気になるのはやっぱ高血圧だと思うんですけれども、
はい、
高血圧はもう血管を痛めましてですね、様々な病気の原因となります。高血圧を引き起こす要因としてですね、やっぱこう塩分が多い食事というのが挙げられるんですけれども、それによってやっぱりこう1日の塩分摂取量がですね、例えば 10g 以下とかですね、そういうふうに自分で決めてですね、実践している人も多いんじゃないかなというふうに思います。
はい、
でもですね、やっぱこう薄味の食事っていうのはですね、聞こえはいいんですけど、やっぱちょっとどうしても味気ないというふうに考える人も多いと思います。でやっぱりそれでもやっぱこうだからこう取らないようにしようと思ってもついていただいてしまうという場合があると思います。実はですね、この年を取ってですね、そういうこと、塩分取りすぎるのは、この年を取ってですね、味覚がですね、こう鈍くなったことが原因かもしれません。
はい。
はい、これですね、味を感じるのはですね、この舌とか、あと上顎にあります、味蕾というですね、細胞があります。
味蕾、はい。
はい。味のつぼみと書きますが、よく聞いたことがあると思いますけれども、はい、これがですね、この数が年とともに減るそうなんですよね。減ってしまってですね、なかなかこう味が感じられなくなる。高齢者はですね、一般的にこの塩味を、薄味よりも濃い味をですね、好むようになる人が多いと思いますけれども、高血圧だっていう人はですね、これもしかしたらこう自分で知らないうちにですね、この濃い味を好むようになって、塩分を過剰に取りすぎてしまってるんじゃないかと、
はい、
そういう可能性があるそうです。で、今週号で話を聞いた管理栄養士の森ゆか子さんによりますとですね、そういうこともあるので、40歳を過ぎたらですね、塩分濃度を測る塩分計というものがありますよね。あれを使ってですね、意識してこう薄味を心がけたいというふうに言ってます。
はい、でもなかなか食事のために塩分計を出して
毎日ね、
そうね、
ちょっと喧嘩を打ってるのかみたいな、ね、感じもありますけれども、
でもまあ病気の方はね、それも気にされて、はい、毎回毎回測ってらっしゃる方もね、中にはいることでしょうね。
はい、ですんでですね、まあそういう、そこまでちょっとっていうのは場合がある場合はですね、食べてもいい量のですね、ちょっと見た目で覚えておくのがいいそうです。
はい、
例えばですね、味噌汁はですね、やっぱり一日一杯にこう留めておくと。あとですね、ぬか漬け、まあ、漬物ですね、漬物は例えばぬか漬けの場合ですね、きゅうりのぬか漬けなんかだったら大体 20g に抑えましょうと。
はい、
20g どのくらいかというと5、6枚だそうですね。
はい、
たくさん食べられませんね。まあ、ですので、そのプラスしてこの味付けをですね、塩とか醤油じゃなくてですね、まあ、例えばこうレモンとか柚子とかそういう柑橘系のですね、ものを使って風味をつけるとまたいいんじゃないかというふうに提案されたりとかあります。
はい、
あとですね、年を取って骨が脆くなる骨粗しょう症っていうのをですね、予防するためにカルシウムをね、多く含む乳製品を結構積極的に取ってるという人も多いと思います。それ自体はいいと思うんですけれども、それをですね、チーズで賄っている人が多いようです。
はい、
乳製品、代表的には牛乳ですけど、牛乳飲むと、今言ったようにお腹痛くなったりですね、あとヨーグルトでもいいんですけど、ヨーグルトでは酸っぱい味がちょっとという人もいます。あとですね、それに比べるとチーズはですね、美味しいです。あとお酒のですね、周りにもなるということでですね、積極的にこうチーズ食べてる人が多そうなんですけども、
はい、
これチーズ結構要注意だそうです。先ほど言った塩分が多いっていうのもあるんですけれども、動物性脂肪由来のですね、飽和脂肪酸の取りすぎになる恐れがあります。
はい、
これ飽和脂肪酸取りつきますとですね、体内のよく言われる LDL コレステロール、いわゆる悪玉コレステロールですね、この値が上がってですね、動脈硬化の原因になると言われています。
はい、
先ほど紹介した管理栄養士さんの森さんによりますとですね、チーズ食べるのはですね、これ1日これも 20g 程度というふうに勧めてます。
はい、
20g っていうとですね、よくあるあのロッピーチーズってあるんですけど、
はい、
あれ一切れ 18g なんですね。ですからあれ一つと。
あ、そうなんですか。一切れでよ、
ちょっとなんか少ない感じがしますよね。
はいはい、
私もこれまでバカバカ食べてましたから、ちょっと気をつけたいと思います。
はい、
はい、それからですね、と驚く情報もあります。
はい、
中高年になりますとですね、まあ、私みたいにですね、長年のこう飲酒生活でですね、これ肝臓を酷使している人も多いと思います。まあ、疲れた肝臓にいいときとですね、何でもやってみたいんですけども、よく聞くのはですね、あのしじみがいいと言いますよね。あのシジミにもですね、オルニチンとかですね、あとメチオニンとか、あの肝機能を上げるアミノ酸を豊富に含んでいるということですね、いいって言うんですけれども、それで、まあ、飲む前とかですね、あと飲んだ後にね、シジミ汁欠かさないっていう人多いと思うんですけれども、あの管理栄養士の森さんによりますと、疲れた肝臓にはですね、シジミは NG だそうです。はい、健康な場合はいいんですけど、ちょっとあの肝臓今弱ってるなという時にシジミは食べない方がいいっていうんですね。これ先ほど言ったこのシジミに肝臓を助ける成分が入っているのは確かなんですけども、同時にシジミにはですね、鉄が多く含まれているそうです。これ鉄もですね、ご存知の通り大切なミネラル成分でですね、いるんですけれども、肝臓はですね、その鉄を蓄えておく貯蔵庫の働きがあります。しかし増えすぎてしまうとですね、これもですね、活性酸素というのが発生しまして、これ肝臓の組織を傷つけてしまうそうです。進んじゃうと肝硬変とかですね、肝がんのですね、嫌がりになる場合もあると言います。ですので、このしじみ汁美味しくていいですけど、例えば毎日ですね、飲んだり食べたりというのはですね、やめましょうというふうに言っています。
そうなんですか。
はい、まあ、なかなかちょっとと思ってもするんですけども、まあ、たまにの部分には全く影響ないんで、毎日も極端に多く取るのは良くないというふうに、今日は教えてもらっています。
まあ、何でも多く取りすぎると良くないと。
そうですね。
どうなんでしょうか。
ね、まあ、やっぱりこうなんかね、健康にいいって言うとそればっかり食べるっていう人が結構多いと思うんですけれども、まあ、そういうのやめましょうってことですね。
はい、
はい、あと健康もんでは認知症とか寝たきりの予防にいい食生活も紹介しているので、ちょっとぜひお読みいただければと思います。
はい、
あともう一つお金の話ですね。
はい、
ですね、先週このコラムでですもね、トランプ相場で日経平均が2万円超えもあるんじゃないかという話をしました。なかなかまだ言ってませんけれども、一方でですね、今金の値段が上がってます。ちょっとゴールドですね、はい、今金を売ってくださいなという広告よく見かけると思うんですけれども、今ね、金の買取業者さんにですね、この自分の手持ちの貴金属とかですね、宝飾金持ち込む人がね、かなり増えているそうです。
はい、前もね、一時期何年か前もありましたよね。はい、
そうですね、今ね、東京銀座のですね、買取店によりますとですね、去年の今、同じ時期に比べて金の買取総額がですね、最大3倍に増えているって言います。
そうなんですか。
はい、今だいたい金の店頭の買取価格はですね、1g4800円ぐらいなんですけれども、これトランプ政権の前の大統領選の前の昨年11月の段階なんですけど、それからまだもう600円も値上がりしてます。ですので指輪やネックレスとかですね、持ち込む人が多いんですけど、中にはですね、この金歯までね、持ってくる人もいるそうなんですね。
金歯。
はい、
歯ですね。
歯ですね。はい、もうそこまで売るかみたいな感じなんですけど、これね、金の値段が上がっている原因をですね、よくトランプリスクっていうふうに言われます。これまでの常識がね、全く通用しない人がこう超大国のね、大統領になっちゃったということでですね、上がっているそうなんですよね。よく有事の金という言葉聞いたことがあると思いますけれども、今後の世界のこの政治経済の状況よくわからないということでですね、安全資産である金が買われているということで見られています。しかし一方ですね、今後米国のアメリカの景気拡大とかでそれに伴う利上げというのも、ね、予想されます、これによってですね、ドルが上がるというふうな可能性があります。
はい、
一般的にこうドルの値段が上がる、まあ、ドル高ですね、そうなりますとですね、対照的に金の価格は下がる関係にあります。
はい、
はい、つまり今がですね、この金価格の天井じゃないかということで、今のうちに売っとこうということで売る人が増えているというふうに見られています。
そうですか。
はい、 てもですね、まだね、売るのはまだ早いよっていう専門家もいます。
あら、
はい、
そうなんですか。
先週もお話ししたんですけれども、これからヨーロッパでですね、重要な国政選挙が入ってきます。いずれもですね、この EU 会議派と呼ばれる勢力が支持を伸ばしているんじゃないかというふうに言われています。ですのでですね、例えばこう成り行き次第ではEU 体制とか、あと統一がユーロのですね、地位が揺らぐ恐れもあります。そうなるとやはりこう、さっき言ったようにこの安全資産であるというのをですね、買う動きが強まって、価格はもっと上がるんじゃないかというふうにも言われています。ですので、まあ、ちょっとタンスの中をね、かき回してですね、もしかして金が見つかったというのがね、ある人もいるかもしれませんけれども、ね、もしかしたらそういうのをもうちょっと待ってみてもいいかもしれません。
そうですか、
はい、
待って待って、そのうちに下がったらまた ね,
ね、そうなんですよ ね, ですよね。なかなかこればっかり誰もわからないということ
です、ね。
そういうの知恵もちょっと紹介してますので、ぜひお読みいただければと思います。
はい、わかりました。ではその他の記事短くお願いいたします。
はい、今ね、スカニも非常に話題になってます。待ってます。安倍晋三記念小学校というのがありますが、水田前になるはずだった大阪の私立小学校、ここにですね、ただ造船 の, 価格でですね、国がこう土地を払い下げた問題、ここにも深く切り込んでいます。
はい、
あと千葉、ちょっと前の話題だったんですけど、千葉市の保育園でですね、保護者から男性保育士に女の子の園児の着替えさせないでほしいという要望が上がってですね、市長がこれもう男性差別だというふうに発言して、賛否両論が沸き起こった問題がありました。
はい、
この問題のですね、本質がどの辺にあるのかということで、ですね、ちょっと専門家の声も交えてゆっくり考えている記事を載せています。
はい、男性保育士に関する記事なんですね。
はい、そうです。
わかりました。はい、そういった記事が掲載されているということですね。
はい、
九州地方の発売はいつものように水曜日ですか？
そうですね、もう3月に入りますね。3月1日の水曜日ということになります。
はい、わかりました。九州での発売、3月1日あさって水曜日です。今週号にもいろんな記事が掲載されてますので、皆様どうぞお読みください。堀さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お話はサンデー毎日編集次長の堀和代さんでした。